韓国のハンドン大学での会議研修の旅を主が祝して守ってくださったことを感謝します。お祈りをありがとうございました。今日のこの、そうですね、韓国は寒いですよと言われていたんですが、マイナス10度の時がありまして、そしてツアーをしている時もマイナス5度6度という中を歩きました。でも川が凍っていたり、つららが下がっていたり、そんな中でしたが、守られて元気で、帰ってきました。本当に素晴らしい恵みが備えられている導きの旅であったと思います。今日は96編を選びましたのは、今年の召し、招きの言葉にあたります。1年間この96編1節から4節で、礼拝を始めてまいります。ずっと前に96編を召しに選んだことがありましたが、今年のビジョンを新たにという教会の標語の中でこの箇所を選びました。で、一節から見ていただきますと、全地よ主に歌え、7節に国々の民の所属よ主に捧げよ、また13節に、ここにも主は義をもって世界を裁き、こんな風にこの全地よ国々の民、また世界、壮大なスケールが歌われている。一国一民族に限らない全地全世界に向かって賛美と献身が大号令をかけられている。イギリスの有名なスポージョンはここをこう表現しました。 A grand missionary hymn、 A grand missionary hymn、 大宣教賛歌と訳すんでしょうか。それで大宣教賛歌という説教題にしました。意図的に96番がなぜ96番目なのか、この特に前の95編との関係があるように思われるのです。というのは95編は同じように96編と同様、主に向かっての大いなる賛美で、一節から賛美と感謝、作り主の神様が褒めたたえられ、この方の前にひれ伏し拝もうという歌です。ところが95編の7節から様相が一変します。7節に、主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。これは新約聖書のヘブル人への手紙の3章に引用されている箇所で、ここから11節までは引用されている。で、有名なんです。でも神様の牧場の羊、御手の羊であるイスラエルの民、ユダヤ人が8節9節があるように、メリバでの時のように、荒野のマサでの日のように、エジプトを脱出して、そのうち水が、やれ水がない、やれ肉が食べたい、食べ物が欲しいと言って主を試み、主のしもべモーセを大変悩ませました。その結果10節、私は40年の間その世代の者たちを忌み嫌いとあります。エジプトを出て父と父もアブラハムに約束されたカナンの地に入るのには、 せいぜい1週間入ればいける。ところが40年その荒野をさまよい続けた。そしてヨシュアとカレブを除いて世代交代してしまって、モーセをはじめとしてみんな古いイスラエル人は死に絶えた。それは神様に対するこの不信仰と背きのゆえだと言うんです。11節をそれゆえ私は怒って言った、確かに彼らは私の安息に入れない。これがですね、ヘブル人への手紙の3章に引用されていることです。顔面不信というべきか、頑固で不信仰な主の民が安息の地に入ることができないという宣告だったの。こうしてせっかく与えられていたイスラエルに対するこの恵みが閉ざされてしまいました。このことを使徒パウロは神様の大きなご計画であったとローマ人への手紙で9章から11章の間に述べているんです。で、11章の11節というところだけ読みますから聞いてください。ローマ書11章の11節では尋ねましょう。彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって彼らの違反によって救いが異邦人に及んだのです。この彼らの違反というのは、この彼らはユダヤ民族、イスラエル人のことです。神様の選びの民としてアブラハムからあなた方を通して全人類は祝福を受けると言われたこの主の民がつまずいたのです。心を固くなにして神様に戒めに背きました。それはそれによって救いが異邦人に及ぶためだったと、こう言うんです。すごいですね。ユダヤ人はイエス・キリストを拒み、神がご自身の民のところに救い主をまず送られた。私は私の民のところに来たとイエス様は言われたのに、十字架につけようと狂い叫んでイエスを十字架につけてしまった。その血の責任は私にはないというポンテオピラトが手を洗ったら、その血は私たちに降りかかってもいいと言ったんです。それが2000年間イスラエルの民の長い長い苦しみの歴史の元だったと言えると思います。その間救いは異邦人に及んだ。異邦人への使者として若者サウロがクリスチャンの迫害者であったのに、異邦人の使徒として選ばれ、そして異邦人に救いが広がりました。例のイスラエル教会、主の教会が2000年間世界中に海での砂、空の星のように広がってきたのは神様のご計画でした。しかしこのローマ書の11章の11節後半、それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。ユダヤ人はずっとイエスを拒み続けていましたが、やがて自分たちの先祖が拒んだイエスこそがメシア、旧約聖書で約束されていたメシアであるということを信じる人々がユダヤ人の中に起こされ始めた。イエスを、異邦人でイエスをメシアだと、キリストだと信じる人、私たちをクリスチャンと呼びます。ユダヤ人でイエスがメシアであると信じる人々のことをメシアニックジューと呼びます。メシアを信じる、イエスをメシアと信じるジュー、ユダヤ人だと言うんです。今や、 ユダヤ人伝道が困難だったのに、ユダヤ人の中にイエスを救い主と信じる人々が増え始めてかなり経っています。こういうことで聖書はエルサレムの平和のために祈れと旧約聖書から言われていること、私たちは本当に祈らなければなりません。ユダヤ人は呪われているなんて思ってはいけません。イスラエルに妬みを起こさせる、もともと自分たちに与えられていた祝福が自分たちの先祖が拒んだので祝福が異邦人に行った。私たちも本来木で言うならば元木であって、異邦人は枝木なんだ。神様は枝木を尊ばれるならば元木をもっと選ばれるはずではないか、祝福されるべきではないかというのが11章の締めくくりなんです。神様は歴史の中での大きなご計画があります。ですから、今冒頭に、この初めに、ここで神様は、このまさに95編でユダヤ人が心を閉ざした。それを受けて、世界へ、国々の民へ、全地にと言われているのは、まさにユダヤ人から異邦人に広がった。それを表している95編から95編の配置だと見ることができるんです。味のある編集と言えないでしょうか。ですから、95編の終わり11節、10節からね、その世代の者たちを忌み嫌い、そして言った彼らは心の迷っている民だ、彼らは私の道を知ってはいないと、それゆえ私は怒って誓った、確かに彼らは私の安息に入れないと。この黒雲を一気に払うかのごとく、96編第1節、新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ、こう歌い出すんですね。素晴らしいですね。今日のこの前置きとして初めにですね、私はこの96編をで歌われているように、今年の標語、ビジョンを新たにという、新しく新たにという時ですね、今まで知ってはいたけども、もっと新しい意味で、私は神様から具体的に大きなビジョンを示されたと思うのです。そこで、まず一節の新しい歌をというところを一緒に、まず第一に目を留めて、御言葉を味わってまいりましょう。一節の御言葉、新しい歌をというところを見ますと、ここにですね、3回賛美の3章があります。主に歌え、主に歌え、主に歌え、ね、コーラスのように。これはですね、この3回主にというとき、この詩を三位一体の神になぞらえて読む読み方を提案している人がいますね。新しい歌を父なる神に歌え、全地を子なる神イエス・キリストに歌え、主の御霊に歌え、三位一体の神への三連呼、三連唱ではないか。東京キリスト教学園で、教鞭を取られ、そして東京キリスト教大学生みの親の一人である小畑進先生はね、晩年、四国に来られて、四国で開拓をされて、そして教会中心、池延の教会を導かれて、先年奈良のご長男のところへ、行かれたかと思ったら天に召されました。先生の素晴らしい蔵書は東京キリスト神学校に 寄贈されて図書館で多くは受け入れられて用いられています。先生のお弟子さんたちが呼びかけて小畑進著作集が今も発刊されました。私はその発起人の一人で、もありますが、小畑先生はね、この歌い出しをこんな風に言うんですね。先生はいろんな宗教にも造詣の深い方でした。人よ、全知の人よ、虚しき念仏を、題目を、真言だらにを捨て、御栄華を捨て、新しき人として、新しき歌を、父子聖霊の三一神に歌歌え、創造主にして、食材主なる神に捧げる新しき歌を歌え、そのように響いてくるではないかと言われるんですね。そうだなぁと思います。まずこのクリスチャンになって、年を取ってからクリスチャンになってきた人は、ああそうだとね、念仏や題目や真言だらにを捨てて御栄華をやめて、ああ私はこの賛美を歌うんだと、年配の方はピンとくると思うんです。さて、二番目のことは、この、全知よという言葉ですね。一節の全知よ。この目を留めたいのはですね、先ほども言っているように、この、非常に幅広く、東西南北の壁を打ち破って、広がりを持って、歌われています。この広がりはね、95編の4節と5節に見ることができます。95編の4節にと、地の深みは主の御手のうちにあり、山々の頂も主のものである、海は主のもの、主がそれを作られた、陸地も主の御手が作られた、ヒマラヤ山脈もアルプスも、そして太平洋も大西洋の深い海も、ね、世界中のさまざまなこの大自然界が、山も海もと言われています。だから福音は海を渡り、山を越えて、空間を横に広がって、その広がりの中で述べ伝えられる、褒め称えられています。この御救いの良い知らせをと、二節の後半、広がりを持って歌われている、全地に。でもね、二節に火から火へとという言葉があります。これは空間的広がり、地理的広がりにとどまらず、時間的広がり、縦のこの歴史的な流れを私たちに示しています。カルヴァン、宗教改革者のカルヴァンは、これを世代から世代へと歌い継がせてやまないというんです。この御救いの良い知らせは、時代とともに朽ちたり消え去るものではない、このように言うんです。それに比べ皆様はご自分の賛美と祈りを、この壮大な賛美に比べてね、どう思われますか。一言ではなくね、私はね、ああ小さいな、私の賛美も祈りも福音の理解も本当に小さいな、マッチ箱のようだなと思わずにおりません。今回、韓国に行って この前明かしてくれた金城拓さんも言われてますが、あの御塗り教会や半分大学は特別です、韓国でも特別ですと言われたんですが、いやー同じクリスチャンかなと思うぐらいですね、すごいビジョンに生きてますね。そんなことで私たちはビジョンを新たにと言ってですね、千人教会というのは本当にまず第一歩通過点だと思うんです。そして私たちのビジョン宣言文というのはもっともっとそれを具体的に夢を描いたらいいなと思わせられて、それを現実化している、すでに見えるように実際にはるかに大きな構想を持って進めている教会や大学の働きがあるということを今回目の当たりにしてきました。まさに全地よというのを地に言ってるんです。今日もねセンター試験があったり受験したり、今も学生で学んでる人たちは本当にこういう全地の広がり、歴史の広がりの中で自分の人生をどう用いられていくかということを思いながら勉強してほしい。さて三節を見るとこの主の栄光を国々の中で語り継げ、その屈指よだをすべての国々の民の中で歌えとあります。全地よ国々よ、国々の中で、世界宣教ということを字で言ってる御塗り教会がどんな教会か、実はね私たちは11日に、イン・チョン教会空港でやって、それから金浦空港で再び他の人と合流して、2回空港で合流して、それから金浦空港からポハンというプサンに近いところにずっと南に下ってくるんです。今回私は岡山空港から一人でインチョンに行きました。で、あと金浦に行って、金浦からポハンの空港に戻るのにね、自分がその日岡山からインチョンに行った半分ポハンに戻るんです。直接パラシュートで降りたらよかったなと、もったいないなと思うんです。岡山ポハンがあったらいいのになと思ったんですが、逆に言えば西大寺から岡山から福岡に新幹線で行ってフェリーで釜山に行って、釜山から高速道路か鉄道でポハンに行ってもいいかなと、そんな風に思ったんですが、まあ、今回インチョン合流っていうことで、まあ、それで言って、佐野先生が安くチケットを取ってくださったので、まあ、2回乗り換えて行ったんです。実は、ポハンというところはすごいですね。鉄鋼産業、自動車産業がどんどん進んで、向こうは景気がいいんです。で、そこで、この、ハンドン大学っていうのはそのポハンにあるんですけども、11日の夕方から歓迎夕食会の後、12日1日半日と午後の研修と済んでから、ちょっと交流や観光を入れて、そして、会議をして、戻っ次の日に昼もう一度金浦空港に戻って、そこで別れたんです。で、一応終わりなんですが、終わった5、6人が、堀越先生ご夫妻と、沖縄の国吉先生と、私や高倉先生が残って、それからもう一人、瀬能さんという大阪の信徒の方と一緒に残って、それで、孫さんという命の言葉者のソウル支局 の責任者の方が通訳で案内してくれたんですが、御塗り教会行きたいと言ったら、 近いですか、近いですよというのでタクシーで行きました。タクシー2台で行ったんですが、なんとね、緊急に案内してくださって、案内してる途中からね、CGN テレビのスタジオのところから責任者が出てきてくださって、コントロールルームを案内してくださって、世界中に CGN テレビの放送を発信しているコントロールルーム、すごいところです。で、そこは普通見せないんです。で、日本で私も何回も出ましたが、十数回、二十回ぐらい出たと思うんですが、それが日本で撮ったものが、ほんのり協会のスタジオに行って、そこから世界発信されて、日本にもう一度来てるんですね。世界にテレビ伝道がされている。世界宣教という時にね、そういう働きをしている。しかも、ラブソナタを、この教会は、日本の沖縄をスタートに始めていましたから、スタートの沖縄のラブソナタの成功が、あとの日本のラブソナタの展開になって、他の国にも今度東南アジアでラブソナタが始まるんです。御塗り教会が、それぞれの国にの文化を通して、賛美や芸能、芸術を通して、芸能を通して、福音を伝えるという。今、いわゆる、韓流ブームに乗って、世界宣教をしようというプランなんです。で、そういうところに、案内してくださって、最後はですね、ラブソナタの責任者のイ・ジョンホ牧師が、なんと時間を空けて来てくださって、面談してくださって、こんな先生、こういう先生方が来てくださるんだったら、前もってアポイントを取ってくださったら歓迎チームを用意して、もう歓迎したかったのに言われたんですが、私たちは迷惑かけたくないからアポイントを取らないで行ったんですが、15分ちょっと見てというつもりがですね、もう夕食まで ご招待いただいて、良き交わりをして帰ってきました。本当にね、その宣教のビジョンの広さって思いました。でも謙遜ですね、イ・ジョンホ牧師はね。沖縄にどうなるか思って行ったら、本当にそれをまとめて、沖縄をまとめて温かく迎えて大成功させてくださったのは国吉牧師のおかげですと、ここへも来られました。国吉先生と抱き合って恩人ですと言って、お互いに感謝し合っている。そんなことですが、私は広島でセミナーでラブソナタでご用意させていただきますが、7月に高松にいらした。四国高松。これ知らなかったんです。ぜひ、イ・ジョンホ牧師に来られたら、岡山空港に着いてから高松行くから、岡山で私ご馳走しますからと言ったんです。本当にね、世界宣教をね、一つの教会が進めているんですね。全地を、国々を、世界をという時にね、すごいなぁと思います。さて、ここで、この三つ目の注目するのはね、主は天地を、天をお作りになったという、この五節のお言葉です。しかし主は天をお作りになった。四節から見ますとね、主は大いなる方、賛美される方と言われている。なぜか、すべての神々に勝って恐れられる方だ。神々っていうときに、人間の作り上げた偶像を表現する言葉なんです。堀越信司先生はね、前からこの神という日本聖書の神を、日本語の神、偶像の言葉で神に反神論の神という言葉を使ったのはまずかったとおっしゃるんですね。韓国の教会は、人造語の、作り上げた、ハングルの中にハナニムという言葉で、唯一様、ただお一人様という言葉を神様と当てたんです。ハナニムというと、 ただお一人の神、唯一の神という意味がハナニムなんです。日本で神というと矢をよろずの神になるじゃないかと、石焼きで作った神々も一緒じゃないかというので、まあクリスチャンじゃないお互いは最初神様というと聖書の神様の話を聞くと、いやそれは神様じゃないんじゃないですかと言われる。まあ言葉の問題はさておいて、五節に主は天を作りになった。カトリックは天主教と言われた。堀越先生は創造主と書いて作り主様と言ったらいいとおっしゃる。私は天主様に戻したらいいなと、私は変えるんだったらそう思うんですね。変えるんだったら天主がいいかな。主は天をお作りになった。これはこの前の五節の虚しいと言われる神々とは違うんですね。さて作り主であるということをね、神は天と地をお作りになったという創造というのはですね、漢字で書くと皆さん書けますよね、創造で。あ、ここ上上げてくださっていいですよ。私が持ってるのか、ここにあったの。創造という言葉はイマジネーションの頭の中で描く創造という字とカタカナで書いたら同じですよね。想像する。イマジネーション。ファンシーというね。ファンタジーの世界で作り上げた神々と、天地万物をお作りになった神様とでは違うんですね。人が思いついて、粘土をこね上げて、木を削って、鋳型で固めて作り出した神々と、時間も空間も万物を無からお作りになった神とは違うん。人間が作った神々は地震で倒れないように座を作ったり、盗難よけに鎖でつながれたり、鍵で守られたりしないといけない。それでも盗まれて骨董屋に闇市に回され 売られてしまう。私たち人間を守るどころではない。だから虚しいと言われる。今回韓国の一番古い都慶州のこの博物館に行きましたが、新羅の国の時代の王様の時代のいろんな発掘されたものが並べてありました。たくさんありました。で、そこに、いろんな偶像がありましたけれども、王様のね、冠は金キラキン。すごいリーズインです。しかも、靴もそうですね。黄金の靴。で、まあ、剣を象徴する刀もそうですが、馬の武具で、鞍や、なんと足を乗せるアブミも黄金で作られています。でも黄金で作られた仏像とかそういうものも虚しい神々です。しかし主は天を作りになった。私はハンドン大学に行きまして、ここがですね、すごいなぁと思いました。この前、キム・ヨンギル総長が来られた時の話をしまして、できれば、また次にいい機会で映像を見ていただきたいと思うんですけども、今日はちょっと、本館の写真だけがあるので、ちょっと出してもらいましょうか。ずっと送ってもらったら、どうぞ。これがそうです。30万坪の山の広大な山を切り開いた中で、今10万坪の土地にビルが立ち並んでるんです。 それの本館で、次どうぞ。その迎賓ホールの中心にこういう垂れ幕まで作って一個を歓迎してくださってね、大歓迎でした。で、この保安大学がすごい構想を持って世界中にすごい素晴らしい人材を送り出してるんです。もうどうぞ止めてください。戻していただいていいですよ。で、この創造の神を信じる大学で、作り主の神様が天地万物を6日で創造されたという創世記の一章から丸ごと信じて、それを土台にいろんな分野の学生を教育し、世界中に送り出しているんです。こんな大学はないですよ、アメリカといえども。欧米の大学はそこが崩れてきてる。だからキム・ヨンギル総長はその聖書の創造の神をベースに、あらゆる分野で素晴らしい人材を育てて送り出したいという、そういう構想を持って建てた大学なんです。まあ、私たちを案内してくれた時にですね、アメリカで学位を取ってニューヨークで弁護士をしていた博士をですね呼び寄せて、そしてその学部長に、法科の責任者にしていらっしゃって、その方がずっと案内をしてくださったんですけども、そこで学ぶとアメリカの法律家になれる資格を大学在学中に取れるんです。韓国はもちろんです。で、彼らはですね、世界中の例えば国連のユネスコとかそういうところにもどんどん法律家として送り出されていって、ビジネスの世界やいろんなところでこの世界を変えていくんですが、彼らは創造の神を信じている。それの信仰と学問によって世界を変えようという、そういう大学なんです。このキム・ヨンギル総長を送り出して励ましてビジョンを与えたのがハー・ヨンジョというオンヌリ教会の主任牧師ですね。で、キム総長はオンヌリ教会の長老なんです。本当にすごいビジョンだと思います。彼らは韓国の憲法を将来聖書的なものに変えていきたいという、そういう構想を持っていますね。何のために法律を勉強するのか、構想の大きさを思います。神々は虚しいとあります。何重にも鍵をかけ、保険をかけ、防腐剤をかけ、ネズミにしょんべんを引っ掛けられる神々と天と地を作ったお方との違いは、これは国々のための神々は皆虚しいというのはまさしくそうだと思われませんか。でも神は天と地をお作りになったということを、私は日本の教会は欧米の神学の影響の中で、しかも無神論的世界観の影響の中で、その凄さを小さくしてしまっているなと思っています。次に7節から見ていただきました。皆の栄光を信、特に8節、皆の栄光を主に捧げようという時に、栄光と力を主に捧げようとあるお方、これも3回、1節2節と同じように3連勝ですね。7節から8節にかけて3回連続して皆の栄光を主に、神の栄光を褒めたたえようと歌い上げています。 神様の栄光、これを私たちはイエス様を知っていただきました。知ることができました。まず考えてみましょう。クリスチャンであってもなくても、私たちは人として作られました。たくさんの被造物があります。その中で神の形を持つ人間として私たちは作られているんです。私は貝になりたいというとこがありましたが、私は犬の方がいいと思っている人がいると思いますか。そうでしょうか。私は人として生まれてよかった、本当にそう思います。まして罪を犯し、神様から離れ、神様が救い主の神様が分からなくなっていたのに、イエス・キリストによって罪を許していただいて、神の子としていただいた、光の子として使命を与えられて生かされていた、これはクリスチャンの特権ですね。これ以上何を神様に要求すべきでしょうか。でも信玄が言うように、もっとくれもっとくれと私たちは叫んでいないでしょうか。すでに霊のお腹は満腹になっているのに、その霊の両手はもうあまりの大きなプレゼントの上に持ちこたえきれないような恵みで満ち溢れているのに、もっとくれもっとくれと言っているということは恥ずかしいですね。この神様は私たちの願いをご存知ですから、天の父は私たちが求める前から私たちの願いを知っていてくださるとありますから、私たちは求めていいんです。求めよ、そうすれば与えられる。願い叫べばいいんです。でもそれは何にもないから求めるんではなくて、すでに満ちあふれる恵みをいただいている中で、私たちの痛みをご存知だから祈れとおっしゃってるんで、持っているものに気づかないでくれくれと言ってるのとは大違いだということですね。私たちはここで見てみましょう。96節の7節からね、主に捧げよ、栄光と力を主に捧げ、皆の栄光を主に捧げ、捧げ物を携えて主の大庭に入れ。神様の大庭に捧げ物を持って出ていく心がいるんではないか。もっと欲しい、もっと欲しいとだけ、ただ欲しい欲しいとだけ言い続けていると、ああ申し訳ないなと思います。さっき平川姉妹がこのルツの会長として、祈りを捧げて、代表して祈りを捧げてくださった、建設祈祷をしてくださったに、最後に神様捧げます、今年も捧げます、本当にそう祈られて、ああすごいなと思って、アーメンアーメンと心を合わせましたが、このここでですね、そのお祈り教会の案内をしていただいた中で、いろんな働きをしている中で、お祈り教会はビジョンを持っているんですね。どういうビジョンかというと、2000万選挙、これは2010年までに2000人の宣教師を送り出し、1万人の信徒の技術を持った奉仕者を送り出すという、こういうビジョンです。で、2000と万ですね。で、それは実際には2010年過ぎましたから、2020年まで延期してるそうです、ビジョンの達成の時を。でも今までに1250人の宣教師を送り出したって言うんです。1教会でですよ。1250人を送り出して、今700人近い宣教師が現役でいる。で、いろんな資格を持った人を世界中に送り出している。それ何人か聞きそびれましたが、その宣教師を毎年支え続ける費用が、こ この献金を集めるチームが20人ぐらいが事務をしている部屋に案内されました。彼らはこの部屋はその世界選挙のための献金を進めるチームですと言われて、それだけにある働く人々がここにいます。フルタイムで。どのぐらい年間選挙を進退する費用が捧げられているんですかと聞きましたら、10億円、日本円で。1教会。他いっぱいやってるんですよ。6万5千人ぐらいの関係の信徒がいらっしゃる中で、与える教会、捧げる教会、世界選挙献金、それだけを進めるチームです。祈祷会をしたりいろんなことをするときに、それを私たちはやっていますと言っていました。この後で賛美歌で332番、主は許しと慈しみと救いをもて下りません、豊けき賜物ミミズを余る、ただ御と玉と捧げますらんと応答の賛美を選んでいますけれども、神様は私たちにすでにくださっていることを思うと、この素晴らしい福音を私たちは力冷えと御救いの良い知らせを全地に伝えるというその使命をどこまで信じていたんだろうか、どこまで本気で考えていたんだろうか。ビジョンをと言ってきたけど、それは本当にビジョンだったんだろうか。思います。聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ、全地を主の御前におののけ。しかも十節を見ますと、この方は創造主であるとともに、主は世界を固く立て揺らぐことはなく、公正をもって国々の民を裁く。神は創造作り主であるとともに公正をもって世界を裁いておられる。すべを治める統治者であり、支配者となられる。しかもこの地上では完成することはないので、13節。確かに主は来られる。確かに地を裁くために来られる。十字架にかかって死んで蘇られてキリストは天に昇ってもう一度来られる。そして義をもって世界を裁くために直接来られる。日本の歌で白蓮が歌った歌が紹介されます。我はここに、神は、我はここに、私はここに、神はいずこにましますや、神はどこにおられるんですか。星の瞬き寂しき夜なり、星がまた咲いてる世界を、夜空を見上げて、我はここにいる、神はいずこにいますますや、神があるのかないのかわからない、星がただ、しかしかと寂しげにまた咲いてるっていうのが、神なき人の心の思いです。それに対して、主は王である、誠に世界は固く立てられ、揺らぐことはない、主は公正をもって、国々の民を裁く。いたずらに星を瞬かせておられるお方ではない。世界に冷たく見下ろしている、突き放しておられるお方ではない。心熱く歴史をすべ収め、裁き、やがて完全にこの世界を作り変えられるお方である。作り主なる神、この歴史を導いておられる摂理の神が再びこの世界を永遠に治められる再臨の主の主、王の王としてイエスは再び来られる。これが良き知らせなんだから、私たちは11節にあるように、天は喜び、地は小躍りし、 海とそれに満ちているものは成りとどろけ、それを最初に賛美をいたしました。さて終わりたいと思います。13節、主は再び来られるという、ここで救い主、これを裁き主、やがて再び来られるお方が私たちを導いてください。ダビデが十回の契約の板を収めたこの箱を、契約の箱をシオンの都に収めるときに歌った歌といわれるこの96編、ダビデ王が称えられているのではない、王の王、主の主が褒め称えられる、このお方がすべての王の、いや王たちがひざまずく、そのお方が来られる、そのお方の前に自分の冠も投げ出し、すべてのものを投げ出して神の前にひざまずいて神を褒めたたえる、そういうものとなりたい。そのために自分の才能も知恵も人生もすべてを用いていただきたい。私は20歳の時にクリスチャンになって、何のために生きるのかと思った時に、私は全ては神から出て神によってなり神に帰る、栄光主にという時、ああ私の人生はこの素晴らしいイエス様を知らない人々に伝えるために使っていただきたい、小さい小さいちっぽけな男だけれども、神様私を使ってくださいと祈って23歳で進学校に入りました。本当に小なりといえども、神様はこんなものをも用いてくださるということを本当に感謝しています。でも95編の7節と8節ありましたね。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。今日もし御声を聞くなら、メリバでの時のように、荒野のマサでの日のように、あなた方の心を固くなにしてはならない。そうは言うけれど、おんぬりやおんぬりで、反論は反論で、韓国は韓国で、日本は日本で、私は私で、そうでしょうか。私たちは主の民、牧場の羊、御手の羊で、神様は私たちに何を期待していてくださるんでしょうか。お祈りいたしましょう。天皇お父様、ビジョンを新たに、この賛美を小さな小さな自分のことしか考えない小さな思いのものをも用いて、私たちの小さなものの叫びや悩みも痛みも全部知っていてくださって、それでもご自身の栄光のために用いたいと言ってくださるとき、神様どうぞこの年ビジョンを新たに、あなたの御前に、あのイスラエルの民のようではなく、神様を褒めたたえるものとなさしてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。